Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田わたるです。今日は10月末からフランスの南都市で開催されている2017ジャパン×南都プロジェクトの話題を先週に引き続きお届けします。このジャパン×南都プロジェクトでは、世界的な文化芸術創造都市であるフランス南都市でアール・ブルットの展覧会や、滋賀県のコナンダンスワークショップグループのダンス、長崎の瑞宝太鼓の演奏など、ワークショップからバリアフリー映画の上映とかですね、シンポジウムまで様々な文化プログラムが開催されています。これらのプログラムを通じて、障害の有無や国境を越えてですね、文化でこれからの創造的な社会を発信していく、そういう挑戦の一つになってるんですけども、前回このプログラムがどういったものになってるかを紹介していただきましたが、また引き続き、現地での反応とか、またこういった活動が支援というふうなこととどう結びつくのかなど、社会福祉法人グローの西川健二さんと原田彩子さんに、お聞きしました。それではお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは先週に引き続き、社会福祉法人グロー法人本部企画事業部より西川健二さんと原田彩子さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでですね、前回から2017ジャパン×ナントプロジェクト、アール・ブルットと国際交流を振り返ってということで、お話ししてますが、この2017ジャパン×ナントプロジェクトっていうのはかなり、先週の話を聞くと壮大なプロジェクトで、展覧会あり、舞台芸術あり、シンポジウムあり、ワークショップから映画上映までありで、日本のそのアール・ブルット、と、ナントというすごい、もうただでさえもういろんな文化を発信している街がこうコラボレーションをする新しい展開っていうふうに、伺ってて感じたんですけども、これまで、それグローがね、こういったことを、運営に関わる上で、グローだけじゃないと思うんですけども、まずちょっと基本的なことなんですけど、今回、運営主体として、どういうところが一緒に、関わって、今回の実現までこぎつけたのかっていうところを、よく考えたら、ちょっとそこまで担当されてなかったなと思うんですけども、ちょっと教えていただいていいですか、西川さん。
はい。今回はですね、文化庁の委託事業として、実施しました、ですので主催は文化庁、そして、我々がですね、この全国の社会福祉法人であったり皆さん仲間と実行委員会を作りまして、また地方自治体というか滋賀県、長崎県、それから島根県、鳥取県、この自治体にもご参加いただいて、都合23の団体がですね、実行委員会を、文化庁と我々実行委員会が主催で、この事業に取り組みました、それでもう一つはそのフランスの国立現代芸術センター、リユニックと、なんと国際会議センターシテレコングレ、これも要するに同じ主催ということで、日仏ががっぷり四つに組んで、日本側はもう国ですよね、文化庁という国と、それから向こうもそういった国立の文化施設ががっつり四つに組んで、今回のプロジェクトをできたっていうこと、これはまた大きな、それを海外で展開できたということは、すごく大きなことであったと。新しかったのは、その、障害のある人の文化芸術を、我々の、この国の新しい、側面というか、魅力であるということで、 まあ、海外に発信するというこの事業を、まあ、文化庁主催でやれたということは、はい、とても大きな出来事であったなというように思っております、はい、
なるほどなるほど、
まあ、また、はい、の講演に外務省であったり厚生労働省であったり、うん、全国知事会市長会、うん、世界町村会にもこう講演いただいたり、うん、あるいはオリパラの組織委員会に協力をいただいたりということで、はい、まあ、本当に国からの支援もいただき、あと、まあ、パリの大使館、外務省さんに講演いただいたの、うん、パリの大使館も本当にご協力いただきまして、うん、記者発表をやったりとか、そういったことにご協力をいただきました。
うん、すごい、あれですね、やっぱ、はい、ね、こんだけの規模になると、まあ、かかってる団体さんもとても多いと思うんですけど、だいぶもうなんか、何百人規模の人たちで日本から、
そうなんですよ。
あの、飛行機乗って行ったってことですよね。
ね、出演者団体で、まあ、100名超える人間がいたんですけど、はい、まあ、それを応援する人たち、うん、関係者、スタッフを入れて、総勢430名ぐらいというふうに、まあ、聞いてるんですけれども、うんうんうん、がね、一挙、あの、退去して、ナントに、はいはい、あの、出かけていって、うん、で、まあ、行ったら、まあ、日本人ばかりかと思えば、当然、それを上回る、ナントの人たちがそれを出迎えてくれてということで、はいはい、本当に熱狂した、
なるほど、
日が続きましたね。
はい、あの、改めて、その、まあ、これまで、この番組自体も、その、障害のある方の表現活動、造形活動っていうようなことをテーマに、まあ、やってきてるんですけども、その、まあ、グローをはじめね、もともと、その、まあ、原田さんも、普段その支援現場に、ね、はい、関わってらっしゃって、要はその福祉の障害の方の支援というところがまあ大きく、うん、まあ、土台にあり、はいはい、その延長線上でいわゆるその、の、なんていうかな、生活介助みたいなものも、まあ、中にはあれば、そこの先に、まあ、一人一人の可能性をなんていうかな、こう見出していくというか、うん、一緒に作っていく、うん、まあ、その中に絵画があったりとか、うん、ダンスがあったりとか音楽があったりとかっていうところをやっていく中で、おそらくこう社会福祉法人なのになぜ美術館をノマをやってるのかとかっていう話につながると思うんですけど、はいはい、そこからするとですね、さらに国際交流とか、うん、今こうどんどんどんどん広がっていってる中で、そのそれぞれの、まあ、ここはある程度予測でお話していただくことかもしれないですけども、今回まあ例えばグローに、滋賀県の団体っていう意味ではコナンダンスワークショップグループさんとかそうだし、あとの県外で、滋賀県外であるならば、その島根県のね、闇が神楽さんとか、長崎の瑞宝太鼓さんとか、それぞれのね、団体さんが、その、今回、まあ、要はいわゆる障害当事者の方々がやっていて、なんかこう、今回の、なんか経験をどういうふうに今噛み締めてたりとか、どういうふうになんかこう、次に自分たちの、なんていうかな、まあ、ケアとか支援みたいなものを、とか、あるいは、まあ、生きやすくしていく、それぞれがっていうのを考えてるかっていうところっていうのは、なんかに、今、西川さんからしてて、ここまで、なんていうか、こう、遠くに来てしまった感じっていうか、の時に、支援っていうふうな観点に結びつけると、なんかどういうところが、今回、なんとで見えたかってありますか？なんか。
はい、彼らがそのパフォーマンスをするっていうのをまあ目の当たりにして、はい、まあ当然コナンのワークショップで十何年間私も見続けて、
そうですよね、もうずっと西川さん担当されて見てきてると、
は
い、
まあ、彼らはきっと同じようにやるんだろうなと思ってたんですけども、うん、もちろんあのいつもと変わらずというか、はい、それがですね、うん、まあいつも以上の当然パフォーマンスはしたんですけども、うん、本当にどこに行ってもきっちり仕事をやるというかね、これはすごいなと思って、うん、まあ、あの、はずい君ご存知ですよね。
はいはいはい、知ってます。
あの、音楽祭の最後の。
はい、コナンダンスワークショップグループでね、うんうん、あの、とてもすごいパフォーマンスを見せてくれる、はずいさんという方がいるんですけど、
彼はやっぱり、いつもと同じことを当然、お決まりでやりつつも、うん、はい、もうパフォーマンスのグレードがもうかなりバンと、もう
さらにクオリティ上がってるんですね。
上がってるんですよね。で、これはやっぱりなんとに行ったことで、はい、あのやっぱり海外に旅をして、うん、まあ、国を越え海を越え、うん、やったことで得られた成果なんだろうなと思うのと、うんうん、はい、もう一つは彼らがこうしっかりパフォーマンスできるように、はい、あの支援いただいた、まあ、これ実は、うん、行くのにも結構苦労話がいっぱいあって、
う
ん、は
い
は
い
は
い、いやそうだろうな、まずね、その飛行機乗るところから誰がどういうふうについてとかっていうふうに、まあ、まさにいわゆるもうケアがたくさんいりますよね、
で
一行が行くだけでも、
それがね本当に皆さんプロフェッショナル、支援の方がプロフェッショナルだなと僕は見てて、で彼ら一人お腹痛い眠たい、うん、しんどいっていう、うん、あの出演者出、はい、出てこなかったんですよね。あの
すごいことですよね。
うん、で、これは徹底した、まあ、北村さんもすごくあの、ね、コントロールはされたんですけども、ね、うん、はい、 あの支援一緒についていただいた方が、うん、あのとてもやっぱりプロフェッショナルだなと思って、うん、で、まあ、日頃の現場にどんな風にっていうことは僕は今パッとは言えないんですけども、うん、文化芸術のこういうプログラムをやっていく上で障害のある人の表現とかをやっていく上で、うん、必ずやっぱりあの支援者というか、うん、彼らの存在がなかったら、うん、こういうことはできないんだろうなっていうことは、うん、今回改めて、まあ、確信したいですね。
うん、あの原田さんにもお聞きしたいんですけどね、はい、普段そのもともとね特別支援学校の授業の支援スタッフをされた経験とかあって、はい、まあ、グローに入られて今ケアサービス推進課ってところでそれこそ高機能自閉症の方の、はいはい、まあ、グループホームの、ね、うん、運営とかに関わっ て、そういうことがありながらの、うん、一方でナントに行って造形ワークショップってなった時に、はいはい、まあ、一見全く違うことやってそうなんだけども、うん、なんか原田さんの中で今回 そのあたりのこうつながりというかね、うん、をもしなんか感じたところがあったら教えていただきたいんですけども。
そうですね、うん、いやまだなんか本当夢を見ていたみたいで全然まとまらないんですけど、はいはい、うん、支援に関してそうですね、でもその石見神楽も、はい、あの鳥の、う
ん、はい、自由劇場さん、鳥の劇場さん、はい、
鳥の劇場さんとかも、はい、うん、全部私初めて見たんですけど、はい、もうなんか素直に感動しちゃって、うん、もう全部涙止まらないみたいな、もともと涙多いんですけど、うん、なったし、うん、なんかそれを見るときは、うん、なんか本当障害とかっていうそういうワードはなんか無化されてるっていうか、うん、なんかその背景にはそれこそ、うん、さっき西川さんがおっしゃってたみたいな、はい、支援者たちのその支えとかがもちろんありきでなんですけど、うん、はい、一度舞台に立つと、うん、なんかその障害なんかすらも表現の一部というか、なんかそれがなきゃもう成り立たないぐらいの勢いで強みみたいな風になってるのを、はいはいはい、本当なんか肌で感じたというか、はい、なんかなんていうんですか、うん、適材適所みたいな、うん、うん、思いましたね。
なるほどなるほど、うん、あのまさにあの僕も今原田さんの話聞いてて、その障害っていうこと自体がもう完全にその創造性につながるっていうか、うん、発揮するみたいな場面に、まあ、いろんなところで立ち会うっていう経験をすると、うん、なんかこう支援みたいなことの枠とかも揺らされていくっていうか、はいはい、どこまでがどうなのかとか、うん、こっちはどうなんだとか、うん、自分が同じ舞台に立ったらできるのかとかいうこともそうだしっていうのを思うんですけど、なんかそういう意味でね、先あの前回西川さんお話ししていただいたときに、例えばその障害ある方のこのワーク、美術であったりとかそのダンスであったりとかもうフランスでやっていったらいいよねみたいな声があったっていう意味で、なかなかフランスではそういうことが意外となかった、うん、まあ、あるのかもしれないですけども、うん、まあ、そういうふうなシンボリックなプログラムっていうふうなものがなかったのかなっていうふうなことも思ったときに、なんかこう障害そのものの捉え方みたいなものもちょっとそのやっぱ国によって随分違ったりとか、うん、まあ、国境だけの話じゃなくて その文化背景によってだいぶ違うっていうところとかで、なんかこう感じるところってありました？
そうですね、まあ、確かにそのセラピーとしてのね、歴史っていうのは当然ヨーロッパであったり、
はい、アートセラピーとかはいっぱいありますもん ね、海外には。
でその精神病院という場所の中で、はい、まあ、セラピーとしてこう活動をこう続けていってるっていうことを、うん、は向こうの方が当然歴史は長いし、はいはい、一定の成果というかね、はい、結果出されてるんでしょうけど、まあ、その主に知的障害のある方 のこういうパフォーマンスについては、うん、基本的にはやっぱりあまり初めて見たというか、うん、まあ、僕の雑感ですけど、はいはい、こんなものは初めて見たなみたいな、演劇もこんなことできるんだなとか、うんうん、なんかすごい新しい可能性をちょっと開いたような気がしますね。
だからその障害のある方に対する支援とか治療とか、うんうん、そう癒しとかっていう風な効果みたいな、まあセラピーもそれだけじゃないと思いますけど、うん、っていうよりも一緒にそれが創造性としてもう一緒に面白い作品作ってんだみたいなことをドーンと見せられるっていうのが、うんうん、そうですね、結構衝撃的みたいな。
みたいな風に受け止められたんじゃないかなと。まあ、全てのお客さんではないと思うんですけど、それはそういう風に思いましたね。はい、
そうですか。で、ね、今回、ナントっていうね、街の話、前回もご紹介いただいて、そのまあ、 創造都市っていうこととか、まあ、文化芸術で都市を再生するとか、まあ、そういう意味ではあのなんていうかな、今全国各地で例えば人が減ってしまった商店街であるとか、まあ、あの島であるとかね、だんだん限界集落化していっているような場所とか、その中で芸術祭とかっていうのは、まあ、それこそ各地で、まあ、開催されている中で、今そのアートとそういう街づくりとかっていうふうなところは、まあ、なんとはものすごいそれをまあやってきたと思うんですけども、そういったことを今回日本のアルブルトを通じて、まあ、その一端を担うみたいなことをやったときに、まあ、一方でね、あのすごくやっぱ面白い取り組みとしてこの番組でも何度か紹介したあのアルブルトアート日本という近江八幡の街中でいろんな町屋を、ご協力、ね、いただきながら街をぐるぐるも回りながら住民の方とも連携してたくさんのボランティアと、まあ、アルブルトを紹介していくような取り組みやってきたと思うんですけども、そういうこうアルブルトならではのなんかこう街とか地域に開いていくみたいなところで、なんかヒントってありましたか今回。
まあ、我々が今回なんとで展開したということ、はい、うん、やっぱりあの先ほど重ねて言ってますが、まあ、障害のある皆さんの表現っていうものが架け橋になってというか、はい、彼らがその人と人、はい、国と国をつなぐ役割を彼らがしっかり果たしていただけたおかげで、まあ、今回大成功 に、はい、にできたと思うんですよね、はい、でその彼ら自身が、はい、まあ、どんなふうに社会の中で街の中でこう役割を持ってやっていけるかっていうことを、はい、なんと側も今回はすごく感じてくれたんではないかなというふうには思っています。それと逆に我々がこう学ぶべきこととしては、やっぱりこう本当に長い時間かけて市民が育っているというか、はい、うん、要するにそういう素地があるっていう、
はいはいはい、
これはやっぱり2年や3年の期間ではできる話じゃないと、最低10年、うん、20年というスパンでこの結果が出てるんだということでいうと、まあ、日本においてももっと本腰を入れて、
はいはい、
まあ、20年後にどうするんだっていう、その間に強いリーダーシップをみんなイニシアチブをみんな取りながらぐらいのスパンでやっていかなかと、まちづくりっていうのはなかなかできんのだろうなというのは、まあ、なんとに言って私自身が感じた
から
です、
ね。それはすごいなんかひしひしと感じる実感だったんでしょうね。やっぱりまあすごくね、その文化とまちづくりとか、まあ、それこそ福祉っていう中もでのの領域も含めて、その新しい表現活動とか発信していくっていうのは、まあそれに関わっていく人たちって最初はもう何かよくわからない状態から、なんとなく一緒に体動かしながら汗垂らしながらっていうのをやっていく中で、まあ気がつけばいつもそこに人が集うようになってるっていう、なんかその辺のことを、もともとね、美術大学も卒業されている原田さんですけども、なんかその芸術とそういうまあ社会に関わるとか、うん、まあ、まあ分かりやすく街づくりとかもそうですけども、その辺の可能性みたいなことでいうと、なんと言ってみて、なんか感じたことありました？
街づくり、
でも、まあ、もうちょっと分かりやすく、なんとのにぎわいとかを見たときに、
街ですよね、うん、そうですね、先ほどもずっと西川さんもおっしゃってますけど、はい、本当なんか、なんとの地に降り立ったときに、
はい、
なんか違うんだなって思ったのが、うん、河原で、はい、なんかその黄昏時にクラリネットをなんか吹いてるおじさんとかがなんか日常の中に普通にいる、いいですね、その風景。
日本だったらまだね、京都鴨川とかはね、こう KBS 京都今撮ってますけどもね、とかはね、そういう風景見るけどもね、
なんかのんびりした
自然なんですね。
そうです、そうです、田舎というかの中で、あんなに自然にその芸術とかが溶け込んであるっていうのは、なんかすごいことだなっていうのを感じました。
はい、はい、うん、そろそろね、時間にもなってきました。最後に改めてお二人に今回なんと、お帰りなさいということですね。日本に帰ってこられて、このジャパンかけるなんとプロジェクトを終えてですね、これから、まあ、別に 国外での取り組みもそうなんですけども、また改めて、まあ、母体であるというか、普段の活動であるノマだったりとか、アルブルットのまあ展覧会といったことの中で、今後こういうふうなことをしていきたいなとか、ここをやっぱり同じことでもここを大切にもっと意識してやっていきたいなみたいなことを、ちょっと最後締めで、お話ししていただけたらと思いますが、西川さんどうですか、改めてこれからなんと通じて、
ね、まあ、しっかりとした手応えをやっぱり感じることができた、
はい、
まあ、当然アルブルトの作品はすでに評価を受けてますが、うん、その舞台芸術の分野でも、はい、あのしっかりあの拍手というかね、うん、あれ嘘じゃなかったと思うので、うん、これはもう自信にもつながりますし、はい、これらのことをやっぱり一つ一つ丁寧に発信し続けるというか、あのまた面白い魅力を見つけ出したりとか、そういうことに果敢に取り組んでいくということ、うん、
はい、
まあ、これを本当に継続してずっとやり続けるということが一番大事なことなんだろうなというふうに思います、
ね、はい、なるほど、はい、原さん、まあ、入職1年目でなかなか重い質問ですが、今答えられることですね、大丈夫なんですけども、はい、いかがですか。
そうですね、これから、
はい、これから何を大切にしていくかってことを改めて、まあ、学ん日本に帰ってきて、はい、
そうですね、まだ全然まとまらないですけど、うん、でもフランスの地で日本 の, あの作品が、はい、本当あれだけの反応であのスタンディングオベーションを受けたっていうことを、はい、この帰ってきてからもあの忘れずに、はい、あの地道にコツコツあの発信していくことが大事かなって、うんうん、あのかぶっちゃいますけど思いました、はい
はいはい、はい、改めてありがとうございました、はい、2週にわたってゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部より西川健二さんと原田彩子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です、2週にわたってお届けしました2017、ジャパン×ナントプロジェクトの報告、西川健二さんと原田彩子さんの話いかがだったでしょうか。やっぱりまあ最後の方にもお話出てましたけども、継続、ずっと長く続けていくこと、それはアルブルットの、紹介をしていくこともそうだし、本当にこのアートと街をつないでいく、地域をつないでいく、そういったことをですね、また、国を越えたなんとからもいろいろと、そういうことを感じられる取り組みだったのだかなというふうに思います。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページではブログも読めますので、ぜひご覧ください。それではまた来週をお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。